困りました、困りましたよ皆さん、ネタがないです今日は。もうねこれね、このポッドキャストね聞いてくださる方は全国68万人ぐらいねいらっしゃるという噂ですけれども、だいたいね1回の収録で2本撮るんですよね。でまあ先週喋った分ね、あれこの前に撮ってたんですけど、出し尽くしました私。でもうこれ2週間に1遍ぐらいねこう収録するんですけど、ぶっちゃけね今日はねもうネタがないのでね、ここで終わりにしようと思います。なんてことにもならないのでね、まあ実はさっきね、一生懸命こうネタじゃないな、テーマをね考えてたんですけど、まあでもねこう今まあないというのはこれ冗談でね、今日は喋るネタあるんですよね、皆さんお楽しみにお聞きください。
一円和彦の日本の入りは、
こんにちは、円一こと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く見とどまりたくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。大読みバージョンね、ということでね、まあこのねポッドキャストはじゃあどうやってねこうテーマを決めてるかっていうとですね、当日の思いつきなんですよ。まあね、なんかあのよくねテレビの世界ではね企画会議とかね、編成会議とか、編成会議までしちゃうかね、どんな企画でどういうテーマでとかやってたりしますけど、まあこのポッドキャストはね、まあその場で今日は何行きましょうみたいなね感じでやるんですけど、でもですねまず何を決めるかというと、今日はじゃあ落としどころここでっていうね、まあ一番言いたいメッセージというか結論というか、これをまず決めるんですね。で今日はじゃあこれについてという結論を決めた後、じゃあどんな例え話しましょうかとか、でこれにまつわるなんか最近おもろい話ありましたみたいなね、っていうのをね、某ディレクターの S さんがですねやってたりするんですけれども、こんな風にですね今日何言いたいかっていうとね、全部もうテーマというかねあれですよ、もうオチを決めてから話を組み立てましょうねというお話をね今日はしようと思うんですね。でまあ今僕のね、僕のやってるというか今やってるあの講演の仕事なんかもねありますけど、あれもねあのこの話をしよう、この話をしよう、この話をしようってこう積み上げていってですね、で、はい120分の講演ができましたっていう作り方はねしてないんですよね。その作り方したらね、まあ面白くないですよ絶対。言ってもうた、えらいこっちゃ。ねえ、もうなんかこの話この話この話みたいなね、なんか積み上げの話っていうのは聞いてて本当面白くなくてですね。もう一回言ってもうた。もうだからね、ここでこの話をするぞと、でまあ僕の場合ね、なんかこの話をして会場中がむせび泣くみたいなね、そういうキャラではないので、僕の場合はこの話をした時に例えば笑いがバーッと起きるとか、おーみたいなね、この腑に落ちる感を感じてもらうとか、でここでこれをやるということは、その前段階ではこの話をしておいた方がいいよねとかね、で、この話をその前にしておいた方がもっとなんか深く刺さるよねとかね、というふうに組み立てていって、あら不思議できましたみたいなね感じなんですよ。例えばですね、僕の講演で言うとね、鉄板笑いが起きるポイントっていうのがいくつかあるわけですよ。でまあまあ別に私ね芸人さんじゃないんで笑い取らなくてもいいんですけど、ただまあ90分120分の場合ね、どっかで笑かしとかんとですね、緊張感が持たんというかね、みんなだれてくるんですよね。だから途中途中でこう笑いを入れるっていうのは僕のやり方なんですけど、例えばねどんなとこで笑い取るかっていうとね、今ここが埼玉県の上尾市だとするでしょ。なんで埼玉の上尾が今出てきたのかわからないけど。で講演をしてるとしましょう、僕はね。でリピーターを作りますの話の中に親近感を積み重ねていきましょうっていう話をするんですよ。で親近感が積み重なるとエコひいきという感情になりますよみたいなね、まあこういうテーマのお話っていうかコンテンツがあるんですけど、でそこで僕が必ずねやるというか、そこでまあ一回ちょっと だれるのをキュッと引き締めるために笑ってもらうんですけど、何をやるかというと、いや実はですねと、あの僕の母方が上尾の出身なんですよと。であの駅前であの畳屋あるのご存知です、あれ実はうちのねとかって言うんですよ。そしたら聞いてる人がえマジかよみたいなね、優しい目で僕を見てくれると。でそこで僕は言うんです、すいませんと、嘘ですとうちの母親は三重県の伊勢市というところ出身でございましたと、上尾はおろか埼玉とは何の関係もございませんと。でこれが実は親近感でねと、というのも母方が上尾ですって言った瞬間に皆さん急に優しい顔になりましたよねとって言ったところでハハハハってなるんですよ。ここで一回僕がキュッと締めるために笑ってもらうんですけど、さあここの笑いを最大化するためになんかお笑いの授業みたいになってきましたけど、ここでの笑いを最大化するためにその前段階前段階前段階で、まあ、俗に言うとこの振りというものをかましていってるわけです。
一円かずりこの日本の入りは、
で、一番大きな僕の振りっていうのは何かというと、冒頭でね聞いてる人の興味を引くためにこんな話するんですよね。いや僕はあの一円っていう名字ね、これ本名ですかってよく聞かれるんですけども、実はこれ本名でね、うちの父親があの滋賀の彦根っていうところ出身なんですよ。あの彦根庵でちょっと有名になりましてね。でまああの辺に行くとあの一円という名字は若干おりましてねと。ただまあ全国的に言ってももう数十世帯もいない、まあ、絶滅危惧種なんですみたいな話をするんですよ。で冒頭でこんな話するんで絶対滑るんです、シーンってなるんですよね。でそこであすみません、まあ、あの気持ちよく滑ったところでね本題に行こうと思いますと。でまあ僕大阪で育ってるんで、あのところどころこういうあの笑うとこですよみたいなのが出てくるんですけど、まあ、皆さんねご協力お願いしますって言ってみたいになるんですね。でこのつかみが実はつかみって言ってもたけど、最初このね語り始めがさっきの母親の振りになってるんですよ。最初のこう導入部分で、まあ、わざと滑ってちょっと笑ってもらって、で会場の雰囲気を良くして本題に入っていきましょうってやるのと同時に、後半ねさっきの母親の話する時、いやそうそうそう最初ですね、あの僕父親がね滋賀の彦根でって言って、であの絶滅危惧種ですなんて言ってしまって、あのいきなりドン引きになったじゃないですかと。で僕ねそんなこと言いたかったわけじゃないんですよ。実はね父親じゃなくて母親がですね、僕ね埼玉の上尾なんですって言うんですよ。するとね最初の振りがあって、父親の話をしていて滑りました、ね、滑ったところでって言ってちょっと笑いを取った、ここで終わりだと聞いてる人は思ってるわけですよ。でそれをわざわざ持ってきて、ね、あさっき父親の話して滑ったんでいきなり本題入っちゃいましたけど実はねっていうことで、その後に続く母親が上尾なんですというこの言葉の信憑性が増すわけですよね。ああと、あさっき滑ったからその話やめたんやなと、そうなんだって信憑性が増したところで嘘ですって落とすと笑いが大きくなると、というね、あの逆算の組み立てができるようになると、なんか漫談の授業みたいになってきましたけどなのでまずここでこういう反応を取るぞと思ったら、その反応を最大化するためにここでこういう振りを振りというか話入れといた方がいいなとか、一旦ここでこういう話しといた方がいいなとかっていう、もうその最大化するための逆算ができて、でその通りに喋っていくとやっぱりね高確率でそこでちゃんと、まあ、笑いが起きたり親さんが泣いたり怒り出したりするわけですよね。というふうにね、何でもかんでもまずオチから決めてくださいよというのがね今日お伝えしたいテーマなんです。でですね、こう漫談家になる人向けのなんか話みたいなことしましたけど、これ別にね講演とかセミナーだけの話じゃないんですよね。最初にこうオチを決めてから話を組み立てるっていうのは、これね言い換えたらね、どんなビジネスでも一緒なんですよ。でビジネスでもって言ってもあれですよ、あのオチを決めてからあの接客トークをしましょうとかいう意味じゃなくて、どういうことかっていうとね、商売するときはまずですね売上を決める、これぐらいの売上を作るんだというのを決めてから、商品の値段を決めてそこから逆算していくと、ね、これが重要なんですよという話をね実は今日はしたかったんです。 一円勝彦の日本の生え際。まあ私もね、いろんなこう業種のね、飲食店の人もいれば、小売りの人もいれば、ガソリンスタンドも、まあ小売かあれはいろんな業種の人とね接する機会多いですけど、皆さん一様にね、積み上げ式でビジネス考えるんですよね。例えばまあ分かりやすいに飲食店で言うと、まあうちはビールをいくらで売ろうか、だいたいまあ客単価2500円ぐらいになるだろうなから始まっていくんですよね。でそうするとね、何に持っていかれるかというとね、安売り合戦に持っていかれるんですよ。あれ、うちはビール380円で売ろうと思ってたけど、あそこ35か、じゃあうちも35に合わせとくかなんですね。で、それを積み上げて、ああ客単に5いくと思ったけど2200円ぐらいになっちゃうかなみたいなね。まあその分お客さん集めりゃいいわっつってね、でクーポン出して余計利益圧迫してね、どないすんですかみたいになってるんですけど、まあ僕がね、まあ飲食店やった時なんていうのは、まずね客単価を決めるんです、ね、商品の値段を決めて積み上げていくんじゃなくて、一人当たり客単価どれぐらいの店にしようと決めるんです。でそれはどこから来るかというと、お店の売り上げをいくらにしようっていうのを決めるからですよね。ってことは席数これぐらいで、だいたいまあ平日なんか1回転したらいい方だから、これぐらいの客数になるだろうな、ってことはこの売上割る客数は客単価これぐらいになるねと。でこの客単価を実現するためには何を売っていったらいいのかなって考えるわけですね。って考えるとね、ビール他の店より安くしないととかね思わないですよね。この客単価ってことはうちビール600円で売らなきゃダメだなみたいなことになって、で600円で売るためにはどんなことやったらいいのかなと、まあ、ジョッキをでかくすればいいのかなみたいなとかね、なんかビールの種類を増やしてとか、外国産のビールにしたらいいのかなとかね、そういう工夫をしだすんですよね。で積み上げ式の時っていうのはもう安くなっちゃうよね、ってことは客単も安くなるよね、ってことは売り上げも少なくなるよね、ってことは人件費削減しないとね、でアルバイトじゃなくて、じゃあ俺が24時間働きゃいいんだろうみたいなね、っていうね不幸な結果を招く確率が非常に高いんですよ、積み上げ式ってね。だからまあ私のコンサルタント業とか、まあ講演のお仕事なんかも、まあ会社としてこれぐらい売り上げ作んないとね、ってことはこれぐらい時間が使えるうちのコンサルタントとしての時間はこれぐらいだから、まあこれぐらいもらわなきゃこの売り上げいかないよねと。でこの受注金額を達成するには、まあ納得してもらうには、まあ当然これよりも価値をねたくさん提供しないといけない、ってことはこういうメニューにしよう、こういうメニューにしよう、こういうメニューにしよう、こういうメニューにしよう、こういうメニューにしようっていうのができてくるんですよね。でそれで売れなかったら、ああまだ提供価値が足りないのかな、じゃあこういうのもつけてみようと、でこういうこともやってみよう、こういう試みもやってみようということで、その客単価に行くための努力をするわけですよね。でもこれね、逆算するコンサルタント、まあ別に他のねコンサルタントのやり方文句言うわけじゃないですけど、もうあの相談料を1回1万円にしよう、でこっからこういう契約になるかもしれないから、じゃあ頑張って1万円で30人の相談を受けようと、あれ来ねえなと。でもっとじゃあ制約につなげるために入り口を広くしよう、1時間よし5000円だとかですね、相談業務を受けているうちにそれに忙殺されてですね、終わってしまうとそうしたら非常に多いんですよね。で口座の値段決める時なんかも、だいたいまあ、1回の口座どれぐらいやったら来てくれるかな、じゃあこういうことやって、こういうことやって、こういうことやって、こういうことやってって値段決めていくんですよね。でこれやると、いやーこんなねじゃんじゃ来てくれないんじゃないのって言って、付加価値を加える作業じゃなくて、余計なものを省いて値段を下げる作業をするんですよね。逆みたいな、それ逆よって、この値段で買ってもらうにはどうしたらいいかって考えるのが商売であって、いらないここを省いて安くで買ってもらおうってこらと、僕はいつも思うわけなんですよ。なのでまあ飲食とコンサルの例のお話しましたけどね、まあ皆さんが売りたい商品はいくらで買ってほしいですかと、 これをまず決めるわけですよ。これオチ、オチっていうのもあれですけどね、これがオチで、じゃあその値段で買ってもらうためにはこういうアプローチをしたらいいんじゃないかとか、そのアプローチをするためにこういう人にこういうものを提供したらいいんじゃないかとかね、で買ってくれないなーなんてなったら、じゃあ提供する価値が足りないんだろうから、こういう付加価値をつけてみたらどうだろう、こういう付加価値をつけてみる、この工夫が僕はねビジネスだと思うんですよね。いらないものを省いてね、なんか安くするなんていうのはもう小学校4年生女子でもできますよ、ね、なんで女子か分かんないですけどだからもうビジネスもこのトークもね、もうあとはもう人生もよく言われるじゃないですか、ゴールがないと人はどうにもいけませんよみたいなね。だからまあよく言うのはあれでしょ、マラソンもね、なんか 42.195 キロでゴールですよって分かってるから、みんなペース配分をしたりそれに合ったトレーニングをしてレースをするんですと。もうなんかどこまでも走り続けるレースですと、スタートって言ったらね、僕やったら、まあまあ僕やったら参加しないですけど多くの人どういうトレーニングしたらいいかも分からんしね、もう絶対競技としては成り立たないわけですよそんなものはね。そうじゃなくてまずゴールね、オチという言葉を使いましたけど今日はね、ゴールを決めてそこから逆算してやってみると。でできなかったらゴールを変えるんじゃなくて、ゴールに至るその付加価値であるとかトレーニング方法であるとか、そういうものが足りなかったんだという認識でそこを強化していくと。これをやると売上達成できないビジネスがないですからね。というふうに、まあ、ビジネスもトークもスポーツも人生も、ね、考えていくのが僕はいいんじゃないかなと思ってる次第でございます。
一円勝彦の日本の生え際。
でまあね、いろいろお話してきましたけどね、これは別にその、まあ、笑いを取る技術じゃなくて、まあ、オチをちゃんとね聞かせるとか、価格、まあ、売り上げ達成するとか、達成する技術としても使えますし、実はね撤退する時の指標としても使えるんですね、この考え方ってね。例えばさっき言ったの、私の母方が埼玉の上尾でっつってね、上尾の人たちに言ったらえってなるから、ここをオチにしようとって考えてるんです。でも最初の私の父方がね、本名で一円っていう名字でねとっていう時にね、あれって思う時もあるわけですよ。で、まあ、絶滅危惧種なんですけどもって言って、そこでね笑いが起きちゃう時があるんですよするとね段取りが狂うわけですよ。後半に僕はいやさっきね滑ったんでやめちゃいましたけど、父親の話でやめちゃいましたけど、母親はねっていうので笑いに持っていくのに、最初の絶滅危惧種でえらい受けてもうたでこれってなる時もあるんですっていう時はどうするかというと、その母方のどうのこうのっていう話はやらないですよ。でやったらそこでまた変な空気になるんでね、というふうにあれと予測してたのと世の中の動きが違うぞと思った時っていうのは、用意してたオチをやめてしまうという選択ができる。まあ分かりやすくビジネスで言うと、飲食店をやりましたと。で客数これぐらい取りたい、で売り上げこれぐらい欲しいから客単これぐらいに設定しようと。でそのためにじゃあこういうパーティーのねプランを作ったらどうだろうかとかね、こういう付加価値をねつけたらどうだろうかとか、まあいろいろやっていきます。でお客さんに提供したら、あれと、ここの価値全然ありがたいと思ってくれてないよねと、なんかサービスやと思ってお漬物つけたけど、みんな家でお漬物つけてる人ばっかりやんこの地域とかね、わかんないですけど、なんかあこっちは付加価値だと思ってたけど、この辺の人は全然価値感じてくれてないと思ったら、またやり直しですよ、もう一から計算をね。でもうどんだけ頭働かしてもこれ以上付加価値って出てこないよと、ってことはこの客単価いかないよねってなったら、さあどうするかというと、その商売というかその事業というかね、その取り組みはやめるべきなんですよ。また新しいプランを作って、でまた逆算してみて、でいけるかな、でやってみて、あ惜しいな、やってみて、いやいけそう、あいったっていうのが見つかるまでやればいい。その前段階のやってみた全然あかんやんと、あれなんか付加価値つけてみたけど、またやったけどあれ全然あかんや、やめなんですよね。でこのやめるね、まあ撤退のスピード早ければ早いほどいいですから、 こう積み上げ式でやっちゃうとね、もう一回もう一回もう一回みたいなね。でさらには安くすれば安くすれば安くすればってそっちに行っちゃうので、なかなかね撤退の判断ができない。でも客単価や売上を決めてから、商品の値段を決めてから逆算していくと、どう頑張ってもここにはいかないなってすぐ見えますから、いかないんですね。っていう時はもうはいおしまいで次のプランっていうね頭の切り替えができますから、絶対のタイミングを見誤らないという意味でもね、この逆算っていうのは非常に役に立つと私は思ってますしね、皆さんにもぜひやっていただきたいなと思っております。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つのが考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日。五郎丸ポーズを正確に再現できてる人一人もおらんで。